こんにちは。今日も、神様の福音を取り継がせていただきたいと思います。日本の65歳以上の、高齢者の人口は現在3500万人、総人口の 28% の割合になり、超高齢化社会に突入しています。この状況を孤独死大国の著書でノンフィクションフリーライターの菅野久仁子氏は、来年以降下流老人の孤独死が増えると予想されますという、日本では人口が減少しているのに内閣府の統計調査では世帯数が増えているデータがあります。大半が単身で暮らす身寄りのない老人であります。特に単身は年金も生活保護費も低いため増税が痛手になり生活が困窮してというパターンが増えそうです。孤独死は年間3万人。内閣府の平成29年度高齢者白書によれば、一人暮らしの高齢者の4割超が孤独死を身近な問題と感じていると回答している。老人たちは悩み苦しんでいるのだ。取材で多いと感じるのは団地住まい、資産もなく低い年金で暮らす、外に出る余裕もないため他人と交わらず孤立して結果悲惨な最後を迎えてしまう。特に男性の老人はプライドが高いためコミュニティに入ることを拒むこともあり、その孤独死の率は高いとこのように述べています。そして毎日新聞の論説には、孤独死に共通することは、都市部の集合住宅で起きている。高齢者、障害者が介護する、家族と2人で生活している。公的サービスや生活保護費を受けていない。4番目に、隣近所の人たちとの交流があまりない、今猛烈な勢いで、高齢化が進んでいるのが首都圏、大阪、名古屋、福岡、札幌などの都市部だ。隣近所のつながりが薄く、核家族化による家族内の支え合いの機能自体が弱くなっている。このような現状では行政の関わりはもちろん、それぞれの地域で自主的に対策を練ることも必要であり、生活苦や病弱の介護者と暮らす高齢者、障害者の家族ごと支える福祉サービスも必要である。孤立死はいつどこで起きてもおかしくないとこのようにありました。隣人を愛するということを改めて深く考えさせられた2件の記事でありました。今日は隣人を自分自身のように愛しなさいということについて聖書から覚えたいと思います。まず聖書を一箇所見たいと思います。ルカの福音書10章の30節から37節、新約聖書3版では134ページ、17年度版では136ページになります。ルカの福音書10章の30節から37節。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。 次の日彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみ深い行いはした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。このイエス様が語られたこの良きサマリア人の例え話は、まあ、多くのことを教えていますが、特にこの例え話に登場する3種類の人たちを通して、まあ、それぞれ私たちに大切なことを語っています。エルサレムからエリコへの道を下っていって、まあ、そこで強盗に遭い着物を剥ぎ取られ半死半生の目にあった人、まあ、この中にこそ私たち罪人の姿が描き出されているのであります。半殺しにされている人を見ながら、まあ、そっぽを向いて通り過ぎてしまったユダヤ教の祭司やレビ人の中に頼りにならないこの世の姿を見ることができます。この傷つき倒れている民人のところへわざわざ近寄ってきて介抱し、自分のお金を払ってまでその人を宿屋まで連れて行って面倒を見たサマリア人の中に、私たちを救ってくださるために、まあ、天から下ってきたイエス・キリストの姿が描き出されています。この強盗に襲われた旅人一人のユダヤ人の男が、まあ、エルサレムの都からエリコに下っていきました。そしてそのエリコへ下る道で、まあ、強盗に襲われたのであります。私たちの人生においても思いがけないこと、まあ、予期しなかったことが、まあ、突発的に起こることが多いものだと思います。自分の人生設計通りに生きることのできる人は皆無に近いと言っても良いのではないでしょうか。このエリコに下る道は2つあったようであります。その一つは遠回りですがあまり危険のない安全な道でした。またもう一つの道は近道であって早く目的地に着くのですが、曲がりくねった険しい道で、まあ、強盗に襲われることが多い道でした。この男の人は多分、まあ、友人の忠告があったにもかかわらずこの曲がりくねった危険な道を選んで下っていったのではないかと思われます。その結果この男は強盗に襲われて打ちのめされ 半殺しにされてしまったのであります。この男の姿の中に私たち罪深い人間の姿が示されていると思います。まず私たちの前には常に選ぶべき2つの道が用意されています。まあ、その一つは神様に従って歩んでいく正しい道であります。そしてもう一つの道は自分勝手に歩いていく道、歩いていく罪また自我の道であります。そしてこの道は下っていく道であります。このエリコは地中海よりも250メートルぐらい低いところにあった町です。聖書の中で下るという言葉が出てくると、まあ、多くの場合全てにはではありませんけどもあまり良くない意味があります。アダムがエデンの園で初めて罪を犯して以来人類の歴史は常に下っていると言っても過言ではないと思います。まあ、自分では教養を身につけ修養して向上していると思っていても神様に従わない道は常に下っているのではないでしょうか。そしてその道は曲がりくねった罪の道であり、その道のあちらこちらに私たちに襲いかかるサタンが待ち構えているのであります。自己中心の、まあ、わがままな道は最後には自分を滅ぼすことになるのであります。 この旅人は自分の持ち物を奪われて、着物も剥ぎ取られて、その上殴られて半死半生の状態で、まあ、道端に倒れています。でここにも私たち人間の姿があります。もう自分ではどうすることもできない哀れな状態であります。これはあらゆる、まあ、現代人の人間の姿であるとも思います。今の現代においても世界の道端は霊的に略奪され、傷つき倒れて横たわっている人でいっぱいなのであります。これが今の世の現象では現実ではないでしょうか。ここでもう一箇所聖書を見たいと思います。ローマ人への手紙7章の24節新約聖書の3番では300ページ、17年版は308ページになります。ローマ人への手紙7章の24節私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。このパウロの言葉はパウロだけではなく世界中のすべての人の心からの叫びなのであります。自分で気づいていなくても使徒パウロを通して私は本当に惨めな人間ですと言わしめるほどにこの罪の傷は癒しにくいのであります。このエリコに下る道で強盗に襲われた旅人にあるのは孤独と、まあ、不安と恐れであり絶望と悲しみでありました。人のために何か良いことを行いをしようとする前に自分自身が救われなければなりません。惨めな罪人であることを知らなければこのキリストの十字架の深い意味を知ることもできません。誰もそこまで深刻に考えなくてもと言われる方も多いと思いますが、これが人間の本当の姿ではないでしょうか。ユダヤ教の祭司とレビ人は旅人が道端で倒れて苦しんでいる姿を見て、うめき声を聞きながら道の向こう側をそっぽを向いて行ってしまいました。でこれは愛のない冷たい人たちです。この祭司はエルサレムの神殿で神様に仕え人々を助ける役目を持った人であり、レビ人も祭司の手伝いをして人々を助ける役目を持った人たちでした。しかし神殿で神様に仕えていた二人が苦しみうめいて助けを求めていた旅人を見ながら見て見ぬふりをして通り過ぎてしまうのであります。この祭司とレビ人の中にいざという時には頼りにならないこの世のものの姿を見ることができると思います。この世の中には誠の愛というものがいかに少ないものであるかを示しているのではないでしょうか。これはこの世の宗教家だけに限ったことではなく私たちの姿でもあるのです。利己的であまりにも多忙なために最小の援助をしなかったのであります。そして私とは関係のないことだ、このようなことに関わっている時間などないと心の中で考えたかもしれません。まあ、ですから祭司もレビ人も、まあ、この人を見ると向こう側を通り過ぎていったのであります。この世は本質的に自己中心であり、まあ、これが人間の本当の姿ではないでしょうか。この世の多くの宗教家も利己的で愛のないものであることがわかります。なぜなら大部分の宗教がお金や利権によって動いている方からだと思います。本当に利己的でない純粋な愛を見出すことは困難であり、この世の誠の愛を求めても決して満たされることのないというのも事実ではないでしょうか。しかしこの祭司やレビ人を私たちは裁くことができません。 なぜならこれは私たち自分自身の姿であると気づかされるからであります。私たちは今日まで幾度となく困っている人、傷つき悩んでいる人、助けを必要としている人の側を通り過ぎてしまったことでしょうか。自分は愛ある人間だと言い切れる自信がおありでしょうか。私たちは他人のことをあの人は愛のない冷たい人だと簡単に口で言えますが、他人の中にあるものは自分の中にもあるということも事実なのであります。最後にその見捨てられた旅人のところにサマリア人がやってきました。サマリア人は彼のうめき声を聞いた時、心から同情してその傷ついた男のところへ駆け寄って、その哀れな旅人の前にかがんで、その傷口を自分の持っていたブドウ酒で消毒し、オリーブを注いで包帯をして、自分が乗ってきた家畜にその男を乗せて、わざわざ宿屋まで連れて行って、自分のお金を取り出して、宿屋の主人に介抱してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。とまで言いました。サマリア人は持っているすべてを与えて、この見知らぬ旅人に対して、自分の命の危険を冒してまで、愛と親切の限りを尽くしました。人生は出会いで決まるという言葉もあります。この旅人がこのサマリア人に出会ったことは本当に幸いなことでした。この親切なサマリア人の姿こそがイエス・キリストご自身の姿なのであります。サマリア人がこの傷ついた旅人のところに来てくださったように、イエス・キリストは私たちを罪と永遠の滅びの死から救うために大きな犠牲を払って天から下ってきてくださったのであります。イエス・キリストは罪のある私たちを責めるのではなく、ただ十字架でご自身の血を流して私たちの罪を許し、アガペの愛によって私たちを救い出してくださいました。このサマリア人の自分を忘れ、自分の危険を見ることもしない打算のない愛は、キリストの純粋な愛を示しています。このサマリア人がお金も労力も持ち物も時間もすべて犠牲にして旅人を助けたように、キリストは私たち全人類のために私たち人間の罪を身代わりに負ってくださり、十字架でご自身の命までをも犠牲にされたのであります。ここに人には考えられないキリストの無限の愛と優しさと思いやりが余すところなく表されています。この例え話のサマリア人はユダヤ人とは400年以上にわたって敵対関係にあった外国人であり、ユダヤ人からは蔑まれた存在でした。そんなサマリア人がユダヤ人である旅人に対した親切は信じられない出来事であったのであります。サマリア人はユダヤ人の旅人を見てかわいそうに思いとありました。この言葉は同情を示すギリシャ語の中でも深い同情を意味する言葉であると言います。サマリア人はその愛を実際の行動によって表したのであります。ただ彼は外国人を愛したのではなく、400年にわたる憎しみの歴史を超えて敵に対して誠の隣人となったのであります。もう一箇所見たいと思います。レビ記の19章の18節、旧約聖書3番では205ページ、17年版では212ページになります。レビ記の19章の18節。 あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。で、私たち人類もまた神様に対して長い間敵対していたものであります。しかしイエス・キリストはそのすべてを乗り越えて無条件で私たちを一方的に愛してくださいました。これはまさに人知をはるかに超えたキリストの愛であります。この親切なサマリア人の姿の中にキリストの愛の高さ、深さ、広さ、長さのすべてが表されています。十字架はキリストの愛の頂点であります。私たちはこの強盗のように、言葉でも精神的にも人を傷つけたことはないでしょうか。私たちは被害者意識を強く持ちやすいのですけれども、自分が知らないうちに加害者となっていることを忘れやすいものでもあります。またこの祭司やレビ人のように、助けを必要としている人の側を故意に通り過ぎたことはないでしょうか。私たちは、自分が傷つき倒れている惨めな罪人であることを素直に認めることができるでしょうか。私たちが神様から遠く離れすぎて助けを求めることができない時に、サマリア人のようにイエス様の方から近づいてくださったのであります。イエス・キリストは私たち罪人を救い出してくださるために天から下って来られたことです。最後にヨハネの福音書3章の17節から17節、3版では177ページ、17年版では108ページを読みたいと思います。ヨハネの福音書の3章の13節から17節になります。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされた者は世を裁くのではなく、ためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様は心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。私たちを罪の中から救い出すためにこの世に来てくださったイエス・キリストを救い主として信じるために、それでは私たちはどのようにすればよいのでしょうか。この救いをいただくためにすることはただ一つです。自分の罪を神様の前に告白して、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死なれ、3日目によみがえられた私の救い主ですと信じることで、この救いと永遠の命を無代価でいただくことができます。どうかこの救いをご自分のものとして受け取られますようお勧めしております。